ばんは、キリログの桐谷です。今日のゲストはですね、ポッドキャストの、伝道師と呼ばれています、ポッドキャストナウの、JJ さんをお迎えしました。 JJ さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
JJ さんっていうのはですね、はい、私今日初めてお会いして、お会いするのは非常に今日楽しみだったんですけども、一体何者なんですか？
もう都内でこうしがないところでこうパソコンで、ブログとか前から興味があったので、ブログに関係した仕事などをしているものです。
普段はどんな仕事してるんですか？
そうですね、普段はですね、ちょっと勘弁してくれません
それはやっぱり任せてもらえないわけですね。
はい。
JJ さんがですね、このポッドキャストナウを始めようと思ったきっかけっていうのをこう教えてほしいんですけども、
結構私小さい頃からラジオを聞いていて、自分でもこうラジオ DJ になりたいと思ってた時期があったんですが、ちょっと夢破れてこう成長してしまったところで、アメリカでポッドキャストというのは流行っていると、一人の個人が、ラジオの DJ になれてしまうというのを見てですね、それで始めようと思ったんですけど、全然日本語の情報がないと。多分私みたいにラジオの DJ やりたいけど、こうポッドキャスティングどうやったらいいかわからないという方たくさんいらっしゃると思ったの で、そういう方に向けて、ちょっと英語力自信ないんですが、私なりに情報をまとめて提供できればと思ってサイトを始めました。
私も今年の3月にですね始めたんですけども、まず何を見たかっていうと、JJ さんのサイトを見てですね、勉強させてもらったんですけども、
はい、
で、JJ さんはこう DJ になりたいから、夢を実現させるためにっていうふうに言ってたんですけども、私はね、これをこう初めて知ったときに、本当にこう普通の人が一般にこうラジオ放送局を手に入れたようなもんだなっていう思ったんですよね。
そうですね。
この可能性ってすごいなと思って、こう私初めて、で、こう JJ さんのこうサイトを見てたんですけども、なんか伝道師とこう言われてるんですけども、
もうその呼び方ちょっと恥ずかしいので
反応どうですか、視聴者の反応。
そうですね、楽しみにしていただけているようで、いろんなコメントとかいただいて、やっぱり iTunes の 4.9 が、リリースされるまでは、それほどアクセスは多くなかったんですが、アクセスが、急に伸びたのが iTunes のリリースと同時で、それ以来逆に、どんどんサイトも更新しなければというちょっとプレッシャーも感じて運営の方も大変です、
JJ さんのポッドキャスティングっていうのは これからも続きそうですか？
そうですね、やってみて何がこうポッドキャスティング、個人で始める場合に大変かっていうのを自分でやっと分かったと言いますか、やっぱり喋るのってブログを書くのとはもう少し違ったスキルと言いますか、慣れの問題もありますし、そういったものがこう必要なので、ちょっとトレーニングして桐谷社長のようにこうボイストレーニングしてみてこれからどんどん続けていきたいとは思ってます。
そうですね、始めるときって恥ずかしいですよね。
恥ずかしいですね、ちょうど収録したのが、初めての放送のとき夜中の4時だったので、家族の者がこう寝ているところで横で自分でマイクを前にしてこう喋ってて、何をやってんだろうなってちょっとこう振り返ってみて、恥ずかしい面はあったんですけど、聞いていただいた方からコメントいただくと、なんかブログ見たよとはまた違った感動があって、ぜひどんどん今後も続けていきたいとは思ってます。
JJ さんのコメントを見てですね、すごく優しい人だなといつもこう感じてたんですけども、私も最初初めてそのポッドキャストに会おうとした時に一人で録音しようと思ったんですね、ところがね、緊張してしまってできなくて、でまずは社員をですね巻き込んでですね社員と一緒にこうやってみたんですけど、やっぱり一人であれやるのってなかなか最初慣れるまで難しいもんですよね。
バイバイ喋るとなんか面白い話が飛び出したりしますよね、
うん、 結構こういうとこ普通にこう喋ってる感じの方がこう楽でいいですよね。
そうですね、
こう結構やっぱりいろんなあのポッドキャスティングを見てられると思うんですけども、こう DJ さんが面白いと思うようなあのポッドキャスティングの番組っていうのはどんなものがありますか？
最初私がいろいろ聞き始めた時にちょうどプレジデントガスというあのインディーズのバンドがやっているブログがあって、そこへちょうどポッドキャスティングが始められたんですけど、こう曲をポッドキャスティングで配信していて、その曲が結構こういい曲で、こういった曲がなかなかこう世間で、なかなか広告とか宣伝の問題で聞かれないというのは非常にもったいないなというので、それ以来プレジデントガスさんが配信する曲はいつも聞いて、iPod でもこう会社に行く前に聞いたりとかしています。
私はこう自分のビジネスっていうのはね、クライアントをいかにインターネット上で有名にしていくかっていうところがビジネスのテーマになっててですね、で経営者って結構こうポッドキャストに向いてると思ったんですね、でブログっていうのは文字ベースなんですけど、結構経営者って人前で喋るケースっていうのはこう多いので、こう常にプレゼンテーションなんですよね。採用するときはその学生向けに自分の会社プレゼンテーションしたりとか、あるいはその営業セミナーとか営業説明会とかでもお客様にしてプレゼンテーションしたりとかするケースって多いので、割とねそのブログを書くっていうよりそのポッドキャスティングの方が向いてるっていうような経営者っていうのは多いと思うんですね。だからこれがこう経営者のポッドキャスティングっていうのは広がっていくっていうか、こう大きなこう可能性がこうあると思うんですけど、で最後というとビジネス的なこう視点でこう見てしまうんですけど、このポッドキャスティングの可能性っていう部分に関して JJ さんはどういうふうにこう考えてありますか？
こうブログで個人が一つのメディアを持って、で個人しか発信できない情報ってこう意外と面白くて、でこう時にはその情報が、マスコミのようなものを動かしてしまうというのもいくつか日本でもそういった例で出てきていると思うんですが、さらにそれを一つ、レベルを次の段階に上げるといいますか、それがポッドキャスティングかなと思ってまして、文章を書く以外で、話をされるのは得意な方、また音楽を自分で作られる方っていろいろいらっしゃると思うんですが、そういう方が、メディアとしてポッドキャスティングを持ってどんどんこうマスコミとこう肩を並べるといいますか、もうインターネット上では関係なく情報を発信できるっていうのは非常に、ビジネスの可能性もそうですし、個人が、パーソナルブランドを確立してこうどんどん活躍できる時代になっていくんじゃないかなというふうに思っています
。そうですね、本当にこう今まで会社とか結構資本力を持っているものっていうのがこう世の中でこう有名になったりとかメジャーになったりするって評価だと思うんですけども、どちらかというと人脈であるとかそういうものが結構大きかったと思うんですけど、これからねそういうものがなくても本当にいいものっていう、個人的に個人が持っているそのミュージックであったりとか、あるいはその他のコンテンツでもあったりとかですね、本当にいいものが有名になってくるっていうようなこう時代、コンテンツの時代がやってくるっていうのを思ってるんですけども、先日オデオにもサイトが登録されてましたけども、使い方とかですね、あとこうこのサービスがこれから面白いなっていうようなものっていうのはこう何かあります？
オデオもこう注目しているのは、個人が簡単に録音するっていうところが今難しかったりするので、そこの部分を簡単にするツールをウェブ上で今はまだ公開されていないんですが、そこは公開されるとオデオはポッドキャスティングにとっては重要なサービスになっていくとは思うんですが、あと一つ面白いと思っているのはポッドセーフミュージックネットワークというアメリカのサービスがありまして、それはポッドキャスターの人と音楽を作っているミュージシャンの方を結びつけるサービスでして、ミュージシャンの方はどんどん曲を聴いてもらえる、で聴いてもらえるともしかしたらこうメジャーデビューの声が変わるかもしれないですし、もうメジャーデビューされている方でもポッドキャスティングを媒体として利用していくような、そういう まあ、展開が考えられるというのに注目しています。
あのやっぱりですか、いつかはその JJ さんは正体を明かされる日とかっていうのが来るんですかね。
そうですね、ポッドキャスティングを始めたらきっと、顔を出して正体を公開するかもしれないですね。
そうですね。じゃあ、 あの正体をですね、公開されるときはですね、ぜひあの記事ログであの公開させてください。
わかりました。覆面をかぶってあの御社の方に伺いますので。
じゃあその日を楽しみにしてます。
わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。